横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会スポーツ振興課畑山です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小学校中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、 Y8 サミットについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は山内小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは山内小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは山内小学校菅原義文教頭です。それではどうぞ。
菅原義文と申します。旧の太夫村を出身で、出身小学校が谷森小学校、中学校は太夫中学校を卒業しました。趣味としてはスポーツ観戦など運動が全般的に好きなのですが、特に陸上競技が好きです。中学校時代は、陸上競技部に所属しており、主にフィールドの走り高跳びや棒高跳びに取り組んでいました。来年の東京オリンピックでは新しい国立競技場で陸上競技を観戦したいと思っていましたが、残念ながらチケットの抽選は1時も2時も外れてしまいました。他には映画鑑賞が好きですね。
せっかく抽選に申し込んだんですけれどもダメだったんですね。
この後またチャンスがないかちょっといろいろとこうネットでチェックしているところです。
さて先生は今は山内小学校の教頭先生でいらっしゃるんですが、これまではどんなところに行かれていたんですか？
はい、まず新採用の時は大仙市の大曲市の角間川小学校を、スタートしました。そこから、11校、年数でいうと36年間小中学校にお世話になっています。
これまで赴任された学校で特に印象深かったところはありますか？
いろいろあるんですけども、その中で特にこう印象深いのは、平成24年に教職員の交流事業として赴任した沖縄県の中学校が思い出に残っています。雪国秋田とは全く違う気候風土で1年間非常に貴重な体験をさせてもらいました。 沖縄に行った時は、3月の下旬だったんですけども、ちょっと夜に近所に夕食を取りに歩いていた時に虫の声が3月に聞こえるというのが非常に秋田では考えられないような、やっぱり遠くに来たんだなというふうな印象を持ったのを覚えています。
先生になったきっかけってあるんですか？
きっかけとしてはそうですね、やはり大学に進んでからこう授業やあと友人関係を通してこう教師としてのやりがいに気づいていったんじゃないかなというふうに今振り返るとそういうふうに感じます。で、例えば、今まで36年間こう教職で、子どもたちにこう関わってきたわけですが、担任している学級やこう担当している部活動などを合わせると、もしかしたらこう数千人の子どもたちに関わることになるのかなというふうに、思って、そうするとこう自分が関わった生徒がこう大きくなって社会でこう活躍していったら、それを教師として嬉しいことじゃないかなというふうにこう考えました。
はい、やりがいを感じる時があれば教えてください。
はい、教師という仕事はやはりこう人に接する、しかも若い、子どもたちに接することになるわけですが、それだけにこうその人のこう生き方にこう影響を与えるということ、そういう点は責任も重いんですけれども、その分やりがいもあるというふうにこう感じています。例えば同窓会にこう呼ばれた時とか、こう PTA 活動で保護者になっていた教え子に会った時など、こう何十年か経って、社会の中で精一杯こう生活して子どもを育てたり、あるいは会社で後輩を育てたり、あるいは PTA として学校にこう協力してくれていたりする、そういう教え子たちの姿を見ると、こう人と人とのつながりをこう感じて、よかったというかこう感激していますね。はい、
最後になるんですが、子どもたちにメッセージを菅原教頭先生からお願いします。
はい、小中学校時代に学んだことというのはこう人生の土台になると思います。それは教室での学習はもちろんなんですけれども、家でのことや地域での経験もすべて一緒になってこう自分の力になっていくと思います。だから子どもたちには何事にも積極的に挑戦してほしいと思います。その中で自分の可能性が広がるし、自分が一生懸命になれるものがだんだん見つかってくるんではないかなというふうに思います。
今回ご出演いただきましたのは三内小学校菅原義文教頭でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは11月14日に行われた中学生議会 Y8 サミット総会横手市議会についてお送りします。はじめに横手市教育委員会一ノ関大輔さんに開催の目的などを伺います。よろしくお願いします。
はい、市内8中学校の生徒代表で組織する Y8 サミットを平成25年に立ち上げ、いじめを自分たちの問題として捉え、自分たちの力で解決していこうと真剣に考える機会を設けるようになって、今年で7年目を迎えています。市内の中学生全員が横手市中学校総会宣言に基づき、爽快な学校生活を築くため、認め合い、感謝、挨拶、つながりの4つを柱に、共通実践を重ねてきています。今年度は学校という一集団から地域社会へと視野を広げ、議員の立場に立って、市長をはじめとする市当局に対し、中学生が考える横手市の現状と課題を訴えるとともに、さらに住みやすい横手市にするための政策提案を行います。
それではこの後は生徒のインタビューです。
増田中学校高橋優です。
お疲れ様でした。今のお気持ちをお聞かせください。
すごく緊張した部分もあったんですけど、練習通り まずゆっくりはっきり自分たちの伝えたい思いを市長さんとか教育長さんの目線を見てしっかりこう伝えることっていうのができたんじゃないかなと思います。
増田中学校はどんな提案をしましたか？
はい、私たち増田中学校からは少子高齢化に伴う伝統文化の継承者不足について提案しました。具体的に小中学校に講師の方などを招いて体験する機会っていうのを増やしたりとか、横手市方に横手のさまざまな伝統文化を紹介してみたらどうですかというような提案をさせていただきました。
この提案をした理由もお聞かせください。
はい、増田町では蔵など伝統文化がたくさんあって、他の地域よりもそういう伝統文化に関する思いみたいなのは強いのではないかと思いましたし、その議体のその少子高齢化継承者不足っていうのもその蔵の日のボランティアを通して蔵の方々から聞いてたこともたくさんあったので、自分たちにが一番伝えられるっていう議題でこれを選びました。
増田中学校に答弁をしたのは伊藤教育長でしたが、どんな答弁でしたか？
教育長からはその増田地域以外のその地域でもその伝統文化っていうのを体験するっていうのがあって、自分たちの知らないところで市がこう動いてくれてるっていうことを実感することができました。その自分たちのその答弁についてもすごく丁寧にお話ししてくださってとても嬉しかったです。
これからも皆さんの伝統継承の行動に期待していると伊藤教育長もおっしゃっていましたが、それについては
増田中学校卒業してからもそういう盆踊りとかにも参加していきたいと思うし、これから生徒会をやっていく2年生とかにも新たなことをどんどんこう挑戦していって、さらにその地域とその中学生のその絆とか連携を強めていってほしいなと思います。
他校の発表を聞いていて新しい発見などはありましたか？
最後の感想でその SNS とかを使った発表をしていた学校があったんですけど、そういうのはその中学生の方がなんか考えられるというか、市よりも分かってるっていうことがあって、なんか私たちにとってはその普通にこう当たり前だったものがその実際言ってみないと伝わらないこととかもあるんだなっていうのを分かって、こう行動に移したりとか私たちが市政に参加するっていうそういう取り組みが大事なんだなと思いました。
この後の横手市に臨むことを最後に教えてください。
横手市に臨むことは Y8 とかも通していろんな世代の方々の声を聞いて、より一層その地域の人たちに優しいと横手市みたいなのを作っていってほしいなと思います。
増田中学校の高橋優さんでした。今日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。
横手北中学校の松田光栄です。
まずはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
率直な閉会後の今の感想を教えてください。
はい、市長さんや教育長さんに対して答弁をするっていうのはとても緊張することではあったんですが、今まで長い時間をかけて準備してきたことを素直にしっかりと伝えることができたので良い時間になったと思います。
横手北中学校はどんな政策提案をしましたか？
はい、横手北中学校からは廃校を活用した学び、運動、文化の総合交流施設を新たに作ることを提案しました。今回の政策内容については、最近閉校になった三内中学校をベースにプールを整備して市民が使えるようにしたり、校舎を利用して習い事や自習スペース、地域住民の学びの場、憩いの場を作る、また、プールと同じく体育館を整備してスポーツ立志横手を盛り上げられるのではないかという提案をしました。
この提案をした理由もお聞かせください。
はい、横手北中学校には廃校になった黒川小学校、金沢小学校、境町小学校の出身者など、廃校の出身者の生徒が多く、話を聞くと自分の学校が廃校になって建物が取り壊されてしまうのは悲しいという話があり、そうなってしまった廃校を 活用して、もう一回生徒ではない立場で入れるようにできないかという話が上がって考えました。
横手北中学校の答弁には高橋大横手市長でしたが、どんな答弁でしたか？
はい、横手市で行っている活動はあまり分かることができなかったんですが、市長の答弁を聞くと、横手市で廃校になった校舎の校内の写真を撮影して VR で見られるようにするという方法で廃校について活動を行っているということを聞いて、横手市でもそのような最新の技術を使って廃校などを生かしていこうという考えがあったのがとても驚きました。
高橋大市長の言葉で何か印象に残っていることはありますか？
市長さんが自分の実体験をもとに具体的な話を、枝豆の話なんですが、都会で食べる枝豆は味があんまりしない、横手の枝豆は味がするという話を聞いたときに、知らない場所に自分たちの地域の良さは隠れているんだなということを体感しました。
最後に今後の横手市に望むことを教えてください。
はい、これからも横手市は少子高齢化が続いていく可能性が高いので、僕たちが提案したように廃校は増えていくと思います。廃校になってしまった建物をどう利用するかによって横手市の発展、それから横手市の人口を増加させることにもつなげられるのではないかと思うので、横手市にも僕たち中学生、さらには市民ができることを一つ一つ探して取り組んでいけたらいいなと思います。
横手北中学校の松田光栄くんでした。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第8期の講座振替予定日は12月25日水曜日です。お忘れのないようよろしくお願いします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。